おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。今私は岩出市にあります道の駅根頃歴史の丘にやってきました。いやー、秋も深まってきてすごく心地いい風を感じながら今私おしゃべりしています。さて今回の私の旅のパートナーなんですけども、ダンスが好きなとっても活発な女の子と、さらにこの女子旅初登場ということなんですけども、
おはようございます。深井亮です。
深井さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さっき私が紹介した、はい、いろんなワードを出したんですけども、
合ってます。
合ってますか、
はい、
ダンスが好きで、はい、どんなダンスが得意なんですか。
私ジャズダンスが。
ジャズってなんかこういう感じ、ズンジャンズンジャンズンジャンみたいな感じ。
そう、そんな感じですかね。
そんな感じ、一応合ってますね。
合ってます。
合ってますね、はい、そして活発な女の子というワードも私出させていただきましたが、
私も外に出るの大好きなんで、うん、合ってると思いますよ。
じゃあまさにこの女子旅とかぴったりじゃない、
ね、
ぴったりだよね。はい、秋ってさ、いろいろな秋あるでしょ、
はい、
読書の秋、食欲の秋、
はい、
ね、スポーツの秋、
はい、
そして忘れてはいけないのが三浦千秋もありますよね。
本当だ、こんなところに秋があったんですね。
そうなんですよ、こんな可愛くてキュートな秋がありますよ。
失礼しました、本当に、ね、
で深井さんは、
はい、
どんな秋が好きですか。
私は、うん、食欲の秋ですかね。
ちなみに食欲の秋だと何が、
芋、栗、南京、この3つが大好きです。
なんかいいね、この芋、栗、南京、
語呂いいですよね。
語呂がいいよね。まあね、今やっぱり季節は秋ということで、
はい、
この旅でもね、いろんななんか秋を感じられるような旅になるかも
です
よ ね。楽しみですね。
楽しみです
ね、初コンビだし、
はい、
じゃあ行きますか。せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は三浦千秋さんと深井亮さんです。全国に1200カ所ほどある道の駅、地元の物産や食が充実していたり、防災拠点になっていたり、それぞれに特色を打ち出しています。和歌山県内にも35箇所あり、いずれも人気スポットとなっていますが、地域のことを知ることができる学べる駅があります。今回はそんな道の駅を訪ねる旅です。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
深井さん、
はい、
この根頃歴史の丘のこの周辺なんですけども、はい、すごく広いよね。
めちゃめちゃ広いです ね。
いろんな、ま、施設なんかもあるんですけども、はい、うん、こちらですよ、根頃歴史資料館。
いや、学びに行くんですね今から。
ということは、うん、ま、私たちが知らないような、うん、昔のお話だったり、
はい、
いろんなものがここに行けば多分詰まってるってことなんじゃないかな。
うわー、楽しみですね。
ちょっと行ってみようか。
行きましょう、
ね、行こう行こう、
はい、
そんなわけでまずは根頃歴史資料館を訪ねます。
木の香りしません？
ねえ、木でなんか作られていて、木のいい香りが私たちをねちょっとお出迎えしてくれる感じですけども、はい、おっと目の前に、
お、
ちょうどね、春の桜がね綺麗に咲いている根頃寺の大塔の大きな写真がね、
私2回行きました、
うん、あ、桜の時に、2回行ったん
だ、はい、うんうんうん、とっても綺麗だし、
うん、すごいいい感じの写真がお出迎えしてくれますけども、
はい、
さあここからはですね、根頃寺の歴史ということで
学んでいきましょう、
ね、学んでいきましょう。これは
根頃寺の紹介とこの地域から出土したものなどが展示され、映像も見られ、歴史を学ぶことができます。
室町時代の泥仏、
ね、泥仏って言って、これちっちゃい、
ちっちゃい、
なんて言うんだろう、これ
だいたい人差し指の大きさぐらいの人型のものですよね、う
んうん、ねえ、これかわいいね。
めっちゃかわいいですよね。
え、なんかこういう室町時代にも、はい、こんなちっちゃい、うん、なんか置物というか、
はい、
ね、かわいいものがあったんだ。
これ何ですか。
お、何これ。
中国製染め付け皿編、
戦国時代のものなんだって。
すごい。
そう、しかもこれはね、砕かれた
状
態で
割れちゃって
展示されてるんですけども、
でも隣に集めたものがあって、うんうん、綺麗な模様ですよね。藍色っていうんですかね。
そう、今でもなんかこの時代でもちょっと使えそうな感じのね、う
ん、あれなんですか。
何これ何これ、これはね、室町から戦国時代の捨てられた石灯類、おでんの具材っぽい感じ、はい、これがね、あのこんにゃく、卵、
はい、
これなんだろうね、
大根、
あ、大根みたいなのがこう一緒になってるものですよ、これは。
いや、昔の人すごいですね。でも本当に、
これ堀の中に捨てられた石灯類、でもここまで見てなんか思うのが、
はい、
岩で根室寺周辺っていうのは、はい、昔から、まあ、多くの方たちがここで生活をしていてっていうのがなんか分かるよね、うんうん、いろんなお皿とかもたくさん出てくるし。
そうなんですよ、うん、だってあそこのあのお皿とか、うん、お茶碗ですよね、これもほとんど。
あ、本当だ、お茶碗だ。
なんかおしゃれな、うん、本当に食器、うんうん、みたいに見えます。普通に今でも使えそうなぐらいの、
うん、
ねえ、綺麗な。お箸もありますよ。
本当だ。
これ使って室町時代の人々はご飯食べてたってことですよね、うん、すごいな。
女子2人には石灯がおでんに見えてきたようです。大丈夫でしょうか。改めてしっかり学んでもらいましょう。
いや、深井さん、
はい、
根室歴史資料館で、ね、うん、貴重なものを見させていただきまして、
ね、たっぷり勉強しました ね、
ね。で、出ると、はい、右側なんですけども、
うん、
根室寺遺跡展示施設
ありますね。何ですか、これ。
なんだろうね、はい、この場所では上段と下段の死因を結ぶ階段と通路が発見されました、はい、でここに展示しているのは階段と通路の一部を型取りした、まあ、レプリカと、いうことなんですけども。
レプリカなんですね。
ねえ、
なんか本物みたい、
ね、本物みたいな感じで、すごい
階段があって、
そう、階段があって
2段ぐらいありまして、
そう、通路もあるし、排水溝も、
あ、
ここでね、実際に昔の人たちが生活をしていて、
ね、階段として使ってたんですよね。すごい歩幅ですよね。
確かにね、結構大きい階段だからね
で、置物とかだったら簡単には降りれないような気がします、
うん、
すごい。
根室寺遺跡展示施設は屋外展示です。かつてこの場所にあった僧侶の住まい死因の遺構を高精細のレプリカで再現して実物大で見られるようになっています。
ここ見て、発掘された半地下式倉庫だって。
倉庫なんですか。
半地下っていうだけあって、
はい、
ちょっとね、こう私たちがいるところよりも、まあ、1段2段ぐらい、
そうですね、下になってる、う
ん、下なんですけども、すごいね。この倉庫の中には油や液体を入れた、
はい、
まあ、味噌とか漬物を入れた桶のほか、うんうん、米や生活道具があったと、いうことなんですよね。
こんなところにあったんですか。
まあ、でも半地下だからさ、ほら、地上よりもちょっとだけ
涼しいかもしれないですね。
そうそうそう、涼しいかもしれないから、うんうんうん、その分ね、保管するにはぴったりの場所だったのかも。
あ、本当ですね。確かに今、うん、日陰ですもんね。
あ、広いですね。一応階段とかもあって、
じゃあ行き来できるように、
その階段からトコトコトコって、
うん、
そしてそのお隣にはドーンと一条閣、旧県議会議事堂が建っています。
続いては深井さん、
はい、
なんだか立派な建物の前にやってきております。
ねえ、なんか豪華ですね、
う
ん、
和歌山県会と書いてありまして、
はい、
ここはですね、旧県議会議事堂ですよ。
え、
いや、この門もね、めちゃめちゃ立派ですし、
木がね、すごい太いですよね、
うん、あ、ここ、私実はね、
はい、
来るの初めてなんですよ。
え、そうなんですか。
そう、
といっても私も初めてなんですが、
なんでこのリアクション
初めて訪れた女子2人は議事堂へ、議場へと入っていきます。
さあ、議場にやってきましたよ。
ね、来ましたね。
ねえ、どう？この下見てください。
いや、綺麗な木目で。
ねえ、天井もね、ね、高いね、これ。本当に立派なね、議場ですよ、これは。窓ガラスも。ちょっとレトロな感じで、
いや、ここから見えるあの景色が良くないですか、
うん、あ、確かにね、
山もあって、うんうんうん、あの空もね、今晴れてるから綺麗だし、
うん、太陽の光なんかもね、こうぐんぐん入ってきて、う
ん、だから明るいんですね、ここ、
すごいよね、ここ、
ここはコンサートや講演会に利用されているほか、実際に県議会が開かれたこともあります。根頃歴史の丘管理協会の施設長松見隆弘さんに教えてもらいます。
この建物は明治31年、はい、約125年ぐらい前に、はい、元は和歌山市の中央郵便局がある場所、あそこに建ってた建物、
すごい、じゃあ本当の市の中心部に建っていたんですね。
そうなんです、そうなんです。それが大正年間に和歌山の駅前の JA ビルのところに移って根頃寺に移って、今ここで4度目の立ち上げがなっているのがこの議事堂です。
あの今令和という時代なんですけども、はい、この建物はやっぱりレトロを感じますよね。
そうですね、うん、昔の全くの作りなんですが、はい、明治期の作り方で西洋建築の技術を作りながら、うん、表向きは和風のお堂になっているという建物です、うんうん、で全国で木造の県議会議事堂で残っているのはここだけ、重要文化財として残っている国の遺産という形に残っております。
ここが一番と見てほしいんだけどみたいなポイントって、
議場なんですけれども、はいはい、普通これだけのスペースを日本建築で作るとすると、うん、よくお寺のお堂なんか見ると分かるんですが、真ん中にいくつも柱が立つんです、はい、ところがこれはこの天井裏に梁を一本に通して、うん、上を三角形で鉄橋のようにトラスという形を作るということで、うん、外側の柱だけでこの空間すべてを支えていると、だからこんだけの大空間ができているというのが特徴なんで、こういうところを見ていただきたい、はい、それともう一点は、当時マイクとか何にもありません、はい、聞いていただいたらよくわかるようにすごく音が響いております、
は
い、
え、ちょっと私あの声響かせてもいいですか。
どうぞどうぞ、
はい、
ラジオで女子旅、
二重に折り上げ合天井という天井を使って音響時間が長くなるように工夫がされているというような空間スペースになってますんで、コンサートされる方には非常に好評を得ていただいて、ご利用いただいております。
もうここに来てこの場所をやっぱり体感してもらうっていうのが一番じゃないですか。
はい、それが一番楽しいと思います。そんな雰囲気の中で、まあ見に来ていただければ嬉しいですね。はい、
続いては県内のお土産物や軽食を提供している花江みかんです。店長の大浦のり子さんに一押しという黒あわびたけについて聞きます。
黒あわびたけについてはこの近くで栽培してますキノコになってまして、はい、とても珍しいキノコです。
やっぱりこの黒あわびだけっていうのが、はい、この花江みかんの中でももう一押しというか、
一押しですね。
特徴ってどんな感じなんですか。
はい、コリコリした食感で、はい、あわびたけっていうのが名前なんですけども、もともとその白いちっちゃいあわびたけってあるのを黒く大きくして歯ごたえも良くして栄養価も高めてっていう、このお色を濃くするっていうのはこのポリフェノール頑張って作ってらっしゃいます。
でこの見た目も、はい、こう表面が
ビロードみたいでしょ
う。そう、うん、高級感ありますよね。
そうです、そうです。お味もね、うん、コクがある。油と相性がいいので、うちとこはフライにしてバーガーとか、うん、カレーに置いてカツカレーにして食べてもらってますので、
女子2人は黒あわびたけバーガーを試食します。
これだ、黒あわびたけ、
肉厚、
肉厚だね。これ
チーズとレタスね、うん、挟んでるけど、ね、
そうそうそう、
タルタルソースですか、うん、これ。
じゃあいきますか。
いただきます。
じゃあ深井さん大きな口を開けてい
ただきます。
はい、私もいただきます。
うん、食感が面白い。黒あわびたけが柔らかくて、うん、でもちょっとコリコリしてて、うんうん、初めて食べました、この感じ。
このね、食感も初めてだよね、うん。
ソースが合いますね、チーズと一緒に、
うん、おいしい。
実はカレーやパフェもいただいたんですよ。今度は紀の川市の道の駅清州の里へやってきました。駅長の神徳正幸さんにお話を聞きながら人気のランチバイキングをいただきます。食べてばかりですね。
道の駅清州の里にやってきました、はい、ここってランチバイキングが、ね、すごいということで、はい、私たちも早速もう取ってきましたよ。
鮮やかですよね。
ちょっと深井さんなんか控えめっていうかヘルシーだよね、
う
ん、
これはもう野菜取れる時に取らなきゃと思ってたくさんもバラエティ豊かにたくさん取ってきました。
はい、駅長の神徳さんにも来ていただいております。
ようこしなしてよ。メロさんは天ぷら、野菜の天ぷらはないんですね。
そうなんですよ。
また後で行ってください、
は
い、
あのこれ1回だけじゃなくて何度も取りに行こうかなと思ってるんですよ。
まあ3回ぐらい行ってもらったらいいと思いますけどね。
3回もすごいですね。
ご飯類から30種類ぐらいデザートも入れてね、それぐらいはご用意させてもらってまして、はい、あのご飯の中で、うん、今ね後で行ってもらったら嬉しいだと思うんですけど、私ねあのここのね、うん、カレーが自慢なんです。
あ、そうなんですか。
はい、自分のお母ちゃんがね、はい、作ったような野菜がゴロゴロしてってとろっとした仕上げをしているので、はい、また後でぜひとも食べて帰ってもらいたいなと思ってるんです。
わかりました。
あとうち の, あの料理なんですけども、はい、紀の川市は近畿で初めて食育宣言をしている町なんで、うん、はい、その食育推進会議さんというところで、うん、食育メニューというのも作られておりまして、うん、それを毎日お出ししてるんです、うん、今日は茶がゆとか、はい、高野豆腐のね、はい、出したりとか、でちらし寿司、大根のご飯とか、はい、さつまいものご飯とか、
う
ん、そしてまたトウモロコシのご飯とか、そんなもんね中代わりとかで、ね、はい、お出ししてるので、うん、たくさん食べて、はい、野菜たくさんとって、楽しんで帰っていただきたいなと思います。
そうですね。じゃあ早速いただきましょうかね、はい、
そしたらあの召し上がれ。
いただきます。
いただきます。
やった
ー。清州の里では園内で栽培しているハーブをお料理にも使っているそうで、土曜日曜にはウェルカムドリンクとしてハーブウォーターも提供しているそうです。今回は神徳駅長が特別にハーブティーを入れてくれました。
2つ入れさせてもらったんですけども、はい、レモンの匂いのするハーブと、うん、はい、そして甘いんです、砂糖のように甘い、ステビアっていう
ハーブ。あ、ステビア、ステビア、よく、
はい、聞いたことあります
か。ね、聞いたことありますよね。
では、
あ、
1つ目のステビアからいきましょう。
はい、あ、いい色、ちょっと緑茶っぽい感じのお色ですよね。あ、わ
あ、はい、どうぞ、は
い、
いいですか、はい、飲んでみちゃって。
飲んでください。
これすぐ飲むのはダメだよ、まず香りを楽しんでから。
そうですね、うん、あ、いい香り、
うん、いい香り、うんうんうん、あ、ほんのり甘い、
甘いでしょ、
うん、ほんのり甘い、
不思議な、う
ん、こんな緑の葉っぱからこんな甘さが出るんです、うん、
しかもナチュラルな甘さですもんね、
はい、
え、おいしい、
おいしいです、
おいしい。さあ、そしてもう一つこのレモン系のハーブティー、
あ、いい香り、
すごいね、レモンのいい香りがする。
あ、おいしい、あ、
おいしい、
寝る前にも飲みたい、
ね、そっか、カフェインとかもないから寝る前もいけるもんね。
持って帰りたいですね。
本当だね。おいしい。
食の中にも学びはたくさんありましたが、すっかりくつろいでしまった女子2人です。ここからは花岡清州について学びます。清州の里事務局長の木村哲郎さんの案内で、まずはフラワーヒルミュージアムの展示室に向かいます。
メガネ、
あれメガネ、清州が使用していたと言われる別光製のメガネだって。
あんなメガネ見たことあります？
でもちょっとおしゃれじゃない？あの、どんなメガネかっていうとすごい丸メガネだよね。
でその上にちょっと王冠みたいな、うん、マークがちょっとつながってて、うん、耳かけるところってゴムですかね。あれ
ゴムか紐か何かだよね、あれは。
実際にそちらのメガネをかけて手術に臨まれたそうです。 清舟先生、まあ、老眼用って書いてるんで、年配になってちょっと視力が弱くなってきたんで、はい、その眼鏡をかけて矯正しながら手術してたということになります。
で、すごい、これはこれは羽織袴だよ、はい、すごい、花岡清舟が使用していたといわれる羽織袴、はい、
忠実に再現したものになります、うん、これも、まあ、実は手術着になりまして、実際この羽織袴を着て手術されてた。
当時はこういうちょっとなんて言うんだろう、お着物っぽい形のものだったんですね、はい、
着物の家紋がつく部分を輪っかの状態にして、うん、その中に紐を通してちょっとこう助け掛けにするような形でこう邪魔な袖とか袂とか託し上げて手術されたということになります。
すごい面白いね、
面白いですね、
貴重な、ね、資料がたくさんあって。
驚きの連続の女子2人です。ここも改めてゆっくりと訪ねたい施設です。続いては春林軒を見学します。
さあ今度はですね、はい、春林軒というところにやってきましたよ。春の林の軒と書いて春林軒ですよ。
かっこいいですね。
かっこいいでしょ、
はい、
春林軒は、はい、花岡清舟先生の、うん、まあ、住居兼診療所、うん、あと医学塾、はい、その兼ね備えた施設になります。
は
あ、まあ、現在で言ったら、うん、和歌山県立医科大学とか、はい、そういった、まあ、総合病院の始まりのような施設とも言えます。
なるほど、はい、それがここ紀の川市にあったわけなんですね。
そうですね、あの江戸時代当時に作られて、うんうん、全国各地からたくさんの患者さん、あるいは弟子入り志願のお弟子さんが、
うん、
こちらの春林軒にたくさん来られたということになります。
じゃあここ春林軒母屋って書いてあるとこちょっと入ってみようか。
はい、行ってみましょう、
ね、ここは何でしょうかね。
こちらはあの春林軒の中心の建物になります。
はい、
まあ、あの病院の部分とお住まいの部分が一緒になった建物になります。
はい、
ここはあの靴を脱いで中上がって見てもらいますんで、はい、どうぞお上がりになってください。
わかりました。はい、
こちらが診察の控室になります。
待合室。こちらが。
そうです、待合室。はい。で奥へ行くと診察室になります。
あ、ちょっと待って。
大丈夫ですか、今入って。
はい、どうぞ。
あの今多分これ手術中ですかね。
そうですね、先生は執刀中。
さっき、はい、あの展示室にあったお着物みたいなものを着てらっしゃいますよ。
そうですね、きちんとあの輪っかの中に紐を通して、
うんうんうん、
はい、あの手術している様子が、はい、まあ、人形で再現されております。
ちょっと近寄ってみてもいいですか。
どうぞ。
お
ー、リアルですね。
ねえ、これ今胸のあたりを手術してるんですかね。
はい、あの清舟先生が一番最初の、まあ、麻酔の手術が乳がんの摘出手術であったんです、
はい、
1804年の出来事になりますんで、
はい、
乳がんの摘出している様子を再現してます、はい
はい、今の進んだ医療とは全然違って、うん、あの呼吸器とかも何もない状態での手術なんですね。
なかなかね、当時なかなか手術といっても、うん、今みたいにね、きちっと衛生面が確立されてるわけではなくて、
はい、
やっぱりもう素手で手術しますし、うんうん、消毒なんかも、まあ、焼酎なんかは使ってたんですけれども、きちっとした消毒もないんで、手術した後また傷口からいろんな細菌が入って、
はい、
まあ、感染症とか、うん、そんなんで亡くなる方も多かったということで、うん、今の時代とは全くまあ違う手術だったとは思うんですけれども、
うんうん、
でもやっぱり痛みがなくなるっていうことはものすごく患者さんにとってすごく楽になるということにつながったと思うんで、清舟先生の麻酔というのはものすごく画期的な発明だったということになります、
うん、そうですよね。だってその清舟先生のこの画期的な発明がやっぱり今の医療につながってるわけだからね、
う
ん、
そうね。
わ、すごい、思ったより広いですね。
で、今見ていただいたのが病院の部分で、こちら北側へ行きますとお住まいの部分になります、
はい、あ、じゃあ清舟先生が実際に、
はい、そうですね、
生活をされていたと、はい。
でこちらが清舟先生が麻酔を作るときに、うん、奥さんの加江さんとお母さんのお杉さんの2人が治験に協力していただいた場所がこちら、うん、再現されてます、はい、
岩で紀の川学びの駅を訪ねる旅、いかがでしたか。 旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
深井さん、
はい、
気持ちいいね、ここ
ね。三浦さんと来れてよかったなってしみじみと思います。
そうですか、はい、今ですね、木の川を見ながらおしゃべりしています。
はい、天気も良くて、うん、なんかチャイムも鳴って
川がね、すっごく穏やかな感じで、今日の私たちの旅を象徴しているかのようですね。
そうです ね、本当に
本当に、
はい、
あのまず岩出市の道の駅根頃歴史の丘、こちらはどうでしたか？
たくさん学べたなっていうのが一言で言うと、うん、私初めて行ったんですけど、うん、こんなあの分かりやすくいろいろ歴史だったり学べるんだなって思いました、
う
ん
う
ん、
ね、あの私は旧県議会議事堂に実はですね、はい、行ったことがなくて。
あ、私もです。
思いっきりあそこでね、ラジオで女子旅、女
子旅、女子旅、
女子旅、女子旅ってなってたのがすごい嬉しかった、はい、あといろんな、ね、模型なんかも見ることができたよね。
あの昔にタイムスリップした感じがしましたよ ね、
花江みかんにも行きましたね。
行きましたね、美味しかった。
何食べたの？
ハンバーガー食べましたね、
うん、そうなんです。
あの、うん、黒あわびたけ、
そう、
味は淡白な感じで、うん、でも食感がコリコリしてて、うん、美味しかったですね。
肉厚でね、うん、もう一つ根頃パフェも食べたよね。
あれ美味しかったです ね、私大好きです。あれ
上に振りかけられていた
あられ、とてもね、食感が良かったし、
うん、ソフトクリームとね、うん、一緒に食べるんですけども、甘いのとちょっとなんかしょっ辛いっていうのがまたね、
そうなんです
よ、もう、ね、ここがマッチしていて
たまんなかったですね。
よかったよね、うん、またあれは食べたいよ ね、うん、さあそして紀の川市の道の駅清州の里、こちらは何が印象的でしたか？
花岡清州さんが開いた、うん、麻酔の歴史を見ることができる、うんうん、あの展示物が良かったですね。
そうだよね、あの実際に人形もね置いてあったので、
私人かと思って話しかけようかなと思いましたよ
話しかけたらよかったのに、もしかしたら、ね、何とか言って返してくれるかもしれない、ね、森林権ね、うん、大きな話になるんですけども、はい、今ここに私たちがこう生きているっていうのは、はい、花岡清州さんのおかげなのかなとか思ってみたりして。
そうですよね、うん、やっぱり昔の人がいたからこそ私たちがいるっていうのを、うんうん、なんかこの旅を通して感じました、う
ん、そして忘れてはいけないのが、はいはい、バイキング、
ね、
レストラン花、こちらで健康おもてなしバイキングをね食べました。で、あの仁徳さんが入れてくれたハーブティーももう忘れられない、あの味、い
もう、う
ん、
ハーブティー好きの私からするともう最高のティータイムでした、う
ん、まあ、とにかくね、今回のこの道の駅2つをね回りましたけども、はい、いろんなことを学べたような、
いや本当に日本の歴史、うん、素晴らしいですね。
うん、そしてあの深井さん、
はい、
今回初めてのラジオで女子旅ということでしたけども、はい、どうでしたか？
いや最初はちょっとドキドキワクワクしてたんですけど、うん、もう三浦さんとタッグだったので、うん、本当に楽しんでやれました、う
ん、でも私もあの今回深井さんと一緒に旅をして、はい、なんかすごくあの素直な子だなと思って。
本当ですか？
うん、
これからですけれども、はい、頑張ります。
ということでね、はい、すごく楽しい旅にな
りましたね。
秋にぴったりのね、いい旅になりました。今回の旅は私三浦千秋と
深井亮でした。
また行きましょう。
行きましょう。
バイバーイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は11月27日の放送です。お楽しみに。